第二テサロニケ人への手紙3章をお開きください。今日でいよいよこの手紙の最後の学びです。この手紙はパウロによって書かれました。失礼。彼がテサロニケの町を訪れたのは第二次伝道旅行の時でしたね。町に入るといつもしているように街道で教え、3週間にわたって彼はこの町で聖書を教えたわけです。その時できたのがこのテサロニケの教会で、わずか3週間でできた教会を、私たちはパウロが出た手紙を今学んで、今日で第二の手紙の最後ですね。まあしかし迫害によって彼は町を去らなければならなかったわけで、残されたのはわずか信仰を持ってまだ数週間の人たちだけであったわけですね。そこでパウロは彼らの信仰を励ますために、まあ、少なくとも2つの手紙を書いたわけで、私たちはすでに第一の手紙を学び終えましたね。第一の手紙のテーマはキリストの再臨についてだったわけです。すなわちイエス様が再び戻って来られるということですね。で、彼らはイエス様が再び戻ってくることを待ち望んでいたので、まあ、多くの苦難の中にあったわけですが、それを忍耐することができたわけです。でもその一方であまりにも熱狂的になりすぎて、もう主が戻ってくる、仕事なんかしてる場合ではない、それで仕事を辞めてしまう人たちもいて、周りの人たちに迷惑をかけていたわけなんですね。それで第一の手紙にはでは敬虔とまた死の日について主に教えたわけです。そして死の日が主が戻ってこられるまで仕事に身を入れて、とにかく落ち着いた生活をするように進めたわけです。これとても大切なことですね。落ち着いた生活をするっていうことなんですね。特に終わりが近づけば近づくほど人々を慌ててしまうわけです。私たちクリスチャンはそうであってはならない。落ち着いた生活を皆さんしましょう。これが第一の手紙のテーマであったわけですね。しかしまだこの再臨について正しい理解をしない人たちがいて、混乱を与えている人たちがいたわけですね。で、彼らは主の日はもうすでに来たんだ、大患難時代に入っているんだと言って人々を動揺させていたわけです。それでパウロは主の日が来る前に起こらなければならない2つのことを失礼、第2の手紙で教えているわけです。まず廃墟が起こり、それから反キリストが起こることを中心にこの手紙を書いたわけですね。この第2の手紙は第1の手紙から数ヶ月後に書かれたものでした。で、前回の箇所でパウロはこの教会のためにお祈りをしたわけですね。で、彼らが迫害と患難の中にあったわけですが、その中にあっても苦しい中にあっても心が慰められるように、私たちは今大震災で苦しんでいる方々が本当に慰められるようにお祈りしたいですね。そして強められるように、私たちも強められるように祈りだけではなくてできるだけのことをしたいですね。先週も現金を募ったところ、多くの現金が集まったわけですが、そのように少しでも励まされて強められるようにパウロは彼らのためにお祈りをしたわけで、私たちも引き続きお祈りをしたいですね。そして強められて励まされると、今度は良い働きができてくるわけ。だから自分が落ち込んでたら私たちは何も良いことできないわけで、人を励ますことできないわけで、まず自分が励まされることを強められること、パウロはそのようにそれができるようにお祈りしたんです、彼らのため。で、今日の箇所で、前回は彼らのためにお祈りして、今日の箇所でパウロは3つのことをお願いしているんです。一つはまず自分のためにお祈りしてください、彼らのためにお祈りしたんですが、パウロは謙遜な人ですね。私のためにもお祈りしてください。そして仕事のことについて、さらに良い行いをすることについて、この3つのお願いというか、まあ、勧めというか、あるところでは命じているわけなんですけど、そして最後にいつものように恵みの挨拶でこの手紙を閉じていくんですね。それでは今日の学びを一緒に、まあ、最後の学びになりますが、一緒にしていきましょう。3章の1節と2節、初めての方もいらっしゃいますね。ちょっと隣の方教えていただけますでしょうか。3章の1節と2節を一緒に読みたいと思います。一緒にどうぞ、はい。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように。 すべての人が信仰を持っているのではないからです。パウロの最初のお願いは、自分たちのために祈ってください。お祈りしてくださいということ。で、彼は人間的に言えば優れた能力の持ち主でした。で、当時の学園としてあるキリキアの彼はタルソ生まれで、まあ、高度な教養というか高い知識を彼は身につけていた。また宗教的にも当時の最高の律法の教師であるガマリエルの門下生で優等生でもあったのがこのパウロなんですね。さらに知識や知恵だけではなくして、もう何事に対しても熱心なんです。もうすぐに行動を起こしていくよ。だから何をしたとしても彼はおそらく成功したでしょうね。そして豊富な経験を持っているのがこのパウロであったわけです。彼は以前はクリスチャンたちを激しく迫害するものだったわけですが、復活のイエス様が彼に特別に現れてくださって、今度はイエス様が救い主あるということを、この良い知らせを人々に伝えていくわけです。でも彼は自分が持ってたこの知識とか経験とか培ったそれらのものに頼っているわけではなかったわけです。自分の力の源、また働きの成功の源がどこにあるのかをこのパウロは理解してたんですね。自分の力ではない、彼の力の源は神ご自身であるということを彼はよく理解してたわけで、それでいつでもどこでも私のために祈ってちょうだいねということを彼はお願いするわけです。ローマの15章でも第2コリントの1章でも彼はそのように行くところどころどこにおいてもお願いをしているわけです。お祈りってとても大切ですね。祈りは神様が働く唯一の方法であるわけです。私たちを通して神様は働きたいわけですが、お祈りを通して神様は働くわけで、祈りなしに神の技、祈りなしに神の栄光を表すことはできないわけです。ですからパウロは私のために祈ってください、そのようにお願いしたわけです。どうぞ私のためにも祈ってください。さあ、パウロはここで2つのことをリクエストとして挙げているわけですね。第一に彼の祈りのリクエストというのは、主の御言葉がテサロニケの人たちと同じようにこの早く広まるようにということ。主の言葉っていうのは福音、良い知らせっていう意味ですね。そして神の言葉全体のことです。人は福音を聞いて信じて救われます。そして救われた後、神の言葉全体を学ぶことによって私たちは霊的に成長していくわけです。神様の言葉は生きていますから力があるんですね。ですから聞いた人を救っていくわけです。で、救うだけではなくして力があって命があるわけですから、人々を変える力があるわけです。あなたがどんなことで悩んでいるか今朝は分かりませんが、神様はあなたの祈りに応えてください。信仰ないとき私たちいろんなものに祈りましたね。木や石に拝んだり、あるいは夜空を見て流れ星が流れると、あの瞬間に祈ると願いが叶うんじゃないかということで、そういう聞いていることをとにかく何でも祈りたかったわけですけど、聖書はこの天地を作られた木や石や星も、この大地も全宇宙を作られた唯一のお方があり、この方にイエス・キリストの名によって祈ると祈りが応えられると教えているわけで、そして神は生きて働いておられますから、ご自分の言葉であるこの聖書の言葉を通して私たち一人一人に語ってくださるわけです。で、パウロはわずか3週間このテサロニケの人たちに福音、神様の言葉を伝え教えたわけなんです。で、彼らはパウロの語る福音を人間の単なる言葉としてではなく、事実通り神の言葉として受け入れました。その結果、神の言葉が彼らの心の内に働いて生きてますから、思いが変えられて、この神様に信頼する、神様を信じて、そして生活が変えられていくわけです。私も17で信仰を持ちましたが、変えられましたね。で、親がすぐ気づき始めるわけです。まあ今までボーチラーだったマサル君が変わっていくわけですから。なんでっていうことになるわけですね。ボーチラっていうのは、あの方言わからない人、機関棒っていうか、あのいたずらっ子っていうか、やんちゃっていうか、 そういう人が変えられていく。なぜ変わるのか。それは教会行くようになって、聖書の言葉が私のうちに働くわけ。神の言葉は生きてますから働くわけで、でテサロニケの人たちは聞いた結果、神が働いて生活が変えられたわけです。で彼らが主の言葉を信じて変えられたことによって周りの人たちがそれを認めるわけで、ですからその結果神ご自身が崇められるわけですよね。でパウロはこの手紙を書いているときにコリントの町っていうところで書いてたわけです。でその町はとても性的に乱れた町でした。信仰は持っていると言いながら、実を言うと口先だけで生活が変わってない人たちもいたわけなんです。第一コリントの5章にそのことが書かれています。で彼らの心の内に主の言葉が、実を言うとただ聞くだけであって心の内にとどまらなかった、心が神の言葉とつながらなかった。音としては聞こえてきたわけですけど、心の中に神の言葉がとどまらない。とどまると変わるわけです。コリントの人たちは変わらなかった。この手紙を受け取っているテサロニケの人たちは変わったわけです。ですからパウロの祈りは、あなた方のところで神の言葉を聞いて、あなた方が本当に変えられたと同じように、私が今この伝道しているコリントの町はとても難しい町で、彼らはいくら聞いても変わらない、心につながってないから、だから主の言葉があなた方のところで早く広まったように、どうぞこの人たちも変えられるように、主の言葉がこの人たちの心の中に働くように、とどまるように、そして神様の皆が崇められるように、どうぞそのためにお祈りください。これがパウロの第一の祈りだった。で彼の第二の祈りは、自分たちが悪い者たちから救い出されるようにというリクエストでした。でこのテサロニケの人たちも迫害にあって苦しんでいましたが、パウロたちはもっと激しい迫害にあってたわけですね。でピリピの町で彼らを鞭打たれました。でまだ生傷が絶えないうちにテサロニケの町に来て、そこでも迫害に遭い、ベレアに行き、そこでも迫害に遭い、そしてコリントに行くわけですが、そこでは暴言を吐かれるような屈辱も彼らを受けるわけです。でパウロの宣教のいつも邪魔をしたのはユダヤ人主義者たちでした。で彼らはパウロの使徒職を否定しました。そして彼の教え、さらに彼の人格さえも攻撃した人たちなんです。で、先ほどの2節の後半で彼はこう言ってますね。すべての人が信仰を持っているのではないからです。だからひねくれた悪人どもから救い出されるように。そうリクエストを出して、すべての人が信仰を持っているのではないからですと言っているように、パウロへの攻撃は教会の外の人からではなく内側からであったことが分かりますよね。でテサロニケの教会を騒がせていた人たちも実を言うとそうであった。外の人たちではなく中の人たちが問題を起こして、彼ら何て言ってたかっていうと、主の日はすでに来たんだよ、そのように言って人々の信仰を動揺、心を動揺させていたわけ。しかし3節見ると、しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。5節一緒にどうぞ、はい、どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐と持たせてくださいますように。確信っていうのはとても大切です。確信で、パウロはここで2つの確信を述べてます。そして確信を述べた後に短くお祈りしてますね。で、彼の第一の確信は何だったのか。それは、主は真実な方っていうこと。 神様は、まことの神様は真実な方であると。彼はたくさんの人に良い知らせを伝えました。でも全ての人が信じたわけではなかった。全ての人が信じなくても、じゃあ神様を信じて亡くなるのか、そうではない。福音を仮にそう信じない人がいたとしても、またテサロニケの教会のように間違った教えをするような人たちがいたとしても、神様が真実で亡くなるのか、そうではないということなんです。神様はいつも真実であるということ。人がどうであれ、教会がどうであれ、神様ご自身が真実で亡くなるということはないわけなんです。で、信仰が安定したクリスチャンが持っている安定している理由はそこにあるんです。私たちは人を見て、あるいは教会を見て、キリスト教を見て、歴史を見てつまずく人多いんですが、確かに失敗たくさんあります。今でもあります。今後もあるでしょう。じゃあそれで神様が不真実ということなんでしょうか。決してそういうことではないということです。人は不真実でも神は常に真実なんです。これがパウロが持ってた確信なんです。人は不真実でも神は真実なんです。皆さん、ちょっと他のところでも彼言ってますので見てみましょうか。今のところ何かで押さえていただいて、左側開くとテモテの手紙が出てきます。来週からそこを学びますが、それの第2の手紙の2章で彼はこのように言ってるんですね。414ページです。2章の11節から、次の言葉は信頼すべきことです。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。13節一緒にどうぞ、はい、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。彼っていうのは神であり、イエス・キリストのことですね。神は、イエス・キリストは常に真実である。私たちはそうでなくても、神は真実なんです。皆さん、14節見ると、これらのことを人々に思い出させなさい。私たちもいつも思い出しましょう。神は真実なんです。そして何の益にもならず、聞いてる人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。私たちは真実でなくても、神は常に真実なんです。ですから頼りにならない人間に依存しないで、神様に信頼するということです。神様に信頼する。なぜ、神は真実なんですね。で、人の言葉に振り回されないように、真実なる神の言葉にしっかりと立つこと。また無駄な言葉の議論をしないで、語るのであれば議論するのではなく、相手の徳を高める、相手の信仰が高まるように、信仰の成長になるように、霊的成長を助けるために、私たちは語るようにしたいですよね。パウロはの確信は、主は真実であるということ。あなたは私を救ってくださった方は真実、私たちを愛しておられる方、そして私たちを強くし、悪から、悪魔から、また悪いものから守ってくださる方である。これがパウロの確信であったわけです。第二に、彼の確信は何だったのか。戻りますが、彼の確信は、テサロニケの人たちが神の言葉を続けて実行してくれるということであったわけです。彼らはパウロが伝えた福音を神の言葉として受け入れました。そして信じて救われただけではなくして、パウロたちの使徒たちの教えに固く立って、それを守り実行していたわけなんです。もうすでにそれをしていたわけです。で、パウロの確信は、一度救われて終わり、ちょっと従って終わりではなくして、ずっとそのことを彼らが続けてくれるっていうことを、彼は主にあってと言ってますが、主にあって確信をしていたわけです。過去に私は信じてました、今は信じてます、それ意味がないですね。過去に私は熱心に主に仕えてました、今はちょっと、引いてます、そういうことではない。パウロの確信は、 彼らが主の恵みを知ったわけですから、ずっとそのように主に従い続けることを彼は確信していたということ。そして彼らのために彼は短くお祈りしているわけですよね。五節で彼の祈りというのは、どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださるように、すなわち神様が彼らの心に働いて神の愛とキリストの忍耐を深く理解できるようになりますようにという。神様の愛はどのような愛なんでしょうか。神様はご自分の愛する一人子イエス・キリストを与えるほどに、十字架にかけるほどに愛してくださった。切っても切れないわけですよ。自分の子供を他の人のために与えるできないわけで、神は神の一人子をお与えになるほどに私たちを愛してくださった。この神の愛を理解すればするほど私たちは神を愛するようになるわけです。信仰を持ってないときは神が愛なんて知らなかったわけですね。聞いたこともなかったわけです。私は神を恐ろしいものとしか、罰を当てる神としか思ってなかった。ちっちゃい頃親が拝んでる姿を見て、あ、備え物をしないと神様怒るんだなってしか思わなかった。でやらないと罰が当たる、そのような感覚しかなかったわけです。でも聖書を聞くと、神は愛である、一人子を与えるほどに神は愛してくださった。最初はこの神の愛がよくわからなかったんですけど、聖書を学べば学ぶほど、ああ、神は愛だ、この神の愛を知れば知るほど私たちは神を愛するように変えられたわけですよね。そして神の愛を知れば知るほど私たちは他の人たちに対してこの神の愛を持って隣人を具体的に愛していこうっていうふうに変えられていくわけです。パウロの祈りは、神の愛をもっとこのテサロニケの人たちが深く理解してそれを持つことができるようにということ。もうすでに与えられているわけですが、これでいいということではなくして、もっとそれを持って周りの人たちに表していくことができるように、これがパウロの祈りだったんですね。そして彼はもう一つはキリストの忍耐と言っています。イエス様は忍耐深い方でしたね。弟子たちはもう何度も失敗をしたわけですが、イエス様は彼らの忍耐を許し、そして待つことができたわけです。私たちもそうじゃないですか。私はもう34年になりますけど、信仰を持って何度も何度も失敗をし続けたわけです。今でも失敗を続けます。本当にイエス様は自分のこと飽きないんだなっていうことがいつも思わされるわけですが、待ってくださるってありがたいですよね。私たち親は子供たち待てなくていつも怒鳴ったりするわけですけど、神様はそういう方ではなくて、私たちいつも、待ってください、忍耐深く養ってくださるわけです。そしてイエス様は弟子たちを忍耐されただけではなくして、私たちの全ての罪を許す身代わりとして十字架の苦難をも耐えられたわけです。苦しみを耐えられた方、命を懸けるほど愛してくださった方、それがキリストの忍耐であるわけですね。このキリストの忍耐を私たちが知れば知るほど、周りの人に対して忍耐を示していかないといけないなっていうふうになってくるんじゃないでしょうか。自分も忍耐されたわけですから、周りの人を忍耐して待ってあげよう。そしてイエス様が苦しまれたわけですから、どのような迫害が起こったとしても、患難にあったとしても、私たちはこのキリストの忍耐を思い起こすなら忍耐することができるわけで、パウロはそのように神の愛とキリストの忍耐をあなた方が持つことができるように、さらにそのことを理解することができるように、それが彼の祈りであったわけですね。6節、兄弟たちを主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。ここの 締まりのない生き方っていうのは、仕事ができるのに怠けて何もしないでブラブラ生活している人のことです。で、彼らの教会の中にはイエス様が間もなく来られる、再臨が近いからと熱狂的になりすぎて仕事を辞めてしまった人たちがいたわけですよね。で、その人たちは経済的に厳しくなってしまうと当然周りの人たちの厄介になってしまうわけで、負担をかけてしまうわけです。まあ、それでパウロはその町にいるときに、あんた仕事しなさいよっていうことを命じたようですよ。そしてもうすでに学び終わった第一の手紙の4章の11節でも、彼は自分の仕事に身を入れなさい、落ち着いた生活をして自分の手で働きなさいと命じたわけなんです。しかしその人たちはパウロの命令を従わないわけなんです。それでここにおいてはそのような全ての兄弟たちから離れていなさい、もう何度も警告しても注意しても聞かない、もう離れなさい。で、ここではお願いではなくして強い調子で命令しているわけですね。彼の単なる命令ではなく、ここで主イエスキリストの御名によって命じますというほど強い口調で言っているわけ。どのように7節、私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことをしなかったし、人のパンを食べて食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。9節、それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示したのです。仕事のことについてパウロはここで話をしているわけですが、これがパウロの第二のお願いですね。まあ、勧めです。で、仕事というのは初めの人アダムが罪を犯す前から神によって与えられたものだと創世記の2章の15節には書かれています。神は人をエデンの園、エデンの園というのは喜びということです。で、そこに置いたっていう。で、そこを耕させまたそこを守らせた。まあ、ですから仕事というのは本来は楽しいもの、喜びであったわけです。でも人が罪を犯した時から、まあ、茨が、あざみが出てきて、まあ、苦しいものになり始めるわけで、本来は良いもので神様が与えたものですから、私たちは仕事があるということは喜びであり感謝であるわけですね。そして最初の人の仕事というのは神の所有物を管理し維持する働きを任せられたわけです。ですからどのような仕事であれ仕事をすることは神の御心であるわけです。で、コロサイの3章の23節では、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいとあるんです。まあ、これが働く時の心構えですよね。人が見てても見てなくてもクリスチャンが熱心に働くのはそこなんです。オーナーがいると頑張る、いないとそうじゃない、私たちはそういう態度は持たないわけで、人に仕えているようなんですが、実を言うとそれは神様に仕えているのと同じだから、何をするにもそのようにしなさいと聖書は進めているわけですね。で、神様ご自身も世の初めから今に至るまで働き続けておられます。イエス様も神が人となって来られた方ですが、交渉外に入る前まで大工としてお仕事をなさいました。で、この手紙を書いているパウロも熱心に働きました。彼はここで、ただで人のパンを食べることはしません。それは誰にも負担をかけまいと、昼も夜も労苦しながら働き続けましたと言っています。で、何のために働いたのか。自分の必要のためと同時に、他の人に与えるためであると、使徒の20章の33節には書かれています。自分のためだけではなくして、誰にも迷惑をかけない、いや、もっと積極的になって必要な人たちのために与えるために彼は仕事をしたということ。で、聖書は 福音のために働く人が報酬を受けるのは当然であると教えています。イエス様自身もそのようにルカの10章の7節で教えています。で、パウロはその権利がなかったのか、彼はあったわけなんですね。誰よりもあったわけです。しかしあえてこのテサロニケの町においてはその権利を持ちなかったわけなんです。なぜなら仕事を怠けてしまう人たちがいたので、彼らに働くことの大切さを教えるために彼に見習うように身をもって模範を示したという、身をもって模範を示す、そのために彼は働いたということ。10節見ると、私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた勧めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。パウロはこの町にいた時にも10節であるように働きたくないものは食べるな、そのように命じたようですね。もちろん健康上の理由や働きたくても仕事がない人のことを言っているのではありません。そのような人たちには当然助け援助が必要ですね。パウロが命じたのは十分働けるのに働く気のない人たちに対して、主婦のことを言ってるわけではない。主婦は一番忙しい仕事だと私は理解しています。だから私は仕事してないから私のこと言ってるのにそういうふうに捉えないでください。主婦ほど本当に、終わりのない仕事はないわけで、お給料とすれば旦那の10倍ぐらい上げないといけないぐらいの苦労をね、夫人たちはなさってるわけで、そういう話をしているわけではないですね。男性の人たちで働けるのに怠けてそうしない人たちに対して言ってるわけで、箴言の18章の9節には自分の仕事を怠ける者は滅びをもたらす者の兄弟であると書かれています。で、テサロニケの人たちの問題はただ単に仕事をしないっていうだけではなかったわけです。で、彼らはおせっかいばかりしてもう言わなくてもいいものまで言ってしまって問題を作っていたようですね。またただブラブラしているばかりで他の人の家に行って、食事もごちそうになっていたような、まあ信仰あるわけですから困った時には助ける、一二度はいいんですけどね、もうそれが頻繁になって毎日となってくるとそれはもう負担になってくるわけです。で、来たのに与えないとなると今度こっちがなんか愛がないのかなっていうふうになんか自分を責めてしまうみたいなのが出てくるわけで、だからいろんな、だからそういう人たちによって問題が発生してくるわけですよね。箴言の25章の17節にこういう言葉があるんですね。隣人の家に足しげく通うな、彼があなたに飽きてあなたを憎むことがないようにせよ。だからもう近所だからといって毎日のようにもう頻繁に行ってしまうともう煙たかれてしまうということですね。そういうことはしないように。で、それでパウロは静かに仕事をしなさい、もう彼らはずっと他の人のことをぺちゃくちゃ言ってたわけ、あの人はね、この人はね、時間があるわけですからそのようにしてたわけで、そうじゃなくて仕事をしなさい、で自分で得たパンを食べなさい、人の厄介にならずに自分の食べるものは自分でそうしなさい、そのように主にあって命じたということですが、彼が命じたのは今回で少なくとも3度目であるわけです。13節のみ一緒に朗読します。一緒にどうぞ。はい。しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい兄弟たちよ。パウロは仕事ができるのにそれをしない人たちを戒めました。しかしここにおいてはちゃんと仕事をしてて信仰者にふさわしい生活をしている人たちを励ましているんですね。たゆむことなく 良い行いをしなさい。これがパウロの第三のお願いであり、勧めです。第二はお願いというより強い調子の命令でしたね。それは仕事をしたくない人に食事を与えてあげると甘やかせてしまって、さらにダメにしてしまうからですね。しかしそういう一部の人たちのゆえに、本当に助けが必要としない人に援助をしないっていうことは良くないわけですよね。パウロが仕事してなかったら食べさせちゃダメだよ、だその言葉だけを取っても全ての人にそれを当てはめてしまうと、本当に仕事ができない人っているわけじゃないですか。健康上の理由、仕事を探してもどんなに見つからない、だからそういう人たちへの助けが必要であるわけです。で、特に当時は今と違って社会制度がちゃんとしてなかったので、ご主人さんが先に亡くなっちゃうと未亡人はもう仕事がなかったわけです。だから社会としての保障が、今はそうではないですね、今はちゃんと社会が保障しますので、いろいろと年金がもらえたりするわけで、最低の生活は成り立つわけで、当時はそういうのがなかったので、この未亡人が生きていけない状況だった。ですから新約聖書ではそういう人たちを、孤児たちを助けてあげなさい、社会がそのような体制ができてない時にはそれが必要だった。で、そういう人たちには援助が必要であったわけですね。だから食べさせるなって言ってみんなに適応しちゃうと困るわけで、でそこでですか、パウロはしかしっていうこと、善を行うことを勧めるわけですね。本当に助けを必要な人に対して善を行うこと、とてもとても大切なことなんです。イエス様は有名な例え話というか話の中で、マタイの25章の35節でこういう話をなさるんですね。あなた方は私が空腹だった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人だった時私に宿を貸し、私が裸でいた時私に飲ませ、裸であった時、飲ますとあれですね、裸であった時着るものを与え、そして私が病気の時私を見舞い、牢にいた時私を訪ねてくれました。するとその正しい人はこう答えるんですね。主よ、いつ私はあなたが空腹な時にお腹を空かせている時に食べ物をあげて、そして乾いているのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私はあなたの病気やあなたが牢におられるのを見て尋ねたんですか。すると王は彼らに答えて言うんですね。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。小さい者たちに、弱い人たちに助けの手を差し伸べることは、神様は目に見えませんが、それは神様にしたのと全く同じであるということですね。ですからパウロが進めているのはそのようなことであるわけです。良いことを行うことをどうぞ怠らないように、諦めないように、やめないように、どんどんできる良いことをしてくださいということです。14節、もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず、兄弟として戒めなさい。パウロはここで自分たちの指示に従わないものがあれば交際しないようにと、命じました。それは彼が恥じるようになるためですと言っています。すなわちその人が自分の罪に気づいて 悔い改めて正しい生活に戻るために一旦離れなさいという。しかしその人を敵とは見なさないで、兄弟としてその人が立ち返るために、正しい道に戻るために、正しい生活をするために、そのように戒めなさいというふうに進めているわけですね。最後に16節から、どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように、どうか主があなた方すべてと共におられますように。パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。18節一緒にどうぞ、はい、どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。パウロは手紙の最後に祈りと挨拶をここでしています。で、彼の祈りはこのテサロニケの人たちに神の平和とキリストの恵みがあるようにということです。神の平和、もうこの祈りっていうのはこのテサロニケの人たちにとてもとてもふさわしい祈りだった。神の平和があるようにというのも、彼らは激しい迫害にあってました。家族から友人から、中には仕事を失い、家庭を、家を失い、また命さえも失う人もいたことでしょうね。激しい迫害があったわけです。多くの苦難があったわけです。またさらに死の日が来たといって、心を騒がせる人たちもいたわけです。私たちは問題がないときには心はいつも穏やかですが、問題に遭うと右往左往しますね。どこを何を頼っているのかわからない。私たちに必要なのは平安、心の平和であるわけです。心の平和、安心、平和、平安はどこから来るんでしょうか。誠の平安は誠の神から来るわけです。神の平和があるように、じゃあどうしたら神の平和って持てるんでしょうか。それは平和の主ご自身がとパウロはここで言ってますが、神様は平和のご自身なの。すべての平和は神から出るわけで、この平和の神ご自身がどんな場合にもいつもっていう、あなた方にっていう、平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなたと共におられるということをあなたが知るなら、心の中にあなたは神の平和をいつも持つことができるんです。ちっちゃい子供にとって、赤ちゃんにとって一番不安なのは何かっていうと、母親がそばにいないことですよね。でも母親がそばにいればいつでも安心するわけです。そばにいると安心なんです。私たち問題に遭うと、もう自分だけが世界中の不幸を背負うように感じるわけで、現にそうかもしれません。もう全て見捨てられた、神からも見捨てられたような感覚に陥るわけですが、そうではないわけですね。神は私たちを決して離れず、私たちを見捨てることはないわけです。主はいつも共におられるわけで、平和の主ご自身が共におられることを知るなら、心に神の平和を持つことができるわけです。私たちはキリストをあなたが信じたのであれば、神との平和は持ってるんです。神との平和と神の平安は違うんですね。神との平和は神とあなたとの間の平和です。キリストを知るまでは、信じるまでは、私たちは神がどういう方か知りませんでした。聖書を知るまでは知りませんでした。しかし聖書を通して神が唯一なる方であり、愛の方だと知りました。そして神が私たちを愛して、一人子のイエス・キリストを使わして、私たちの罪の身代わりとして十字架にかけてくださったことを聞きました。で、このことを信じた者は罪が許されると 聖書が教えているわけで、私たちはそれを聞いて信じたわけです。ですから、過去のすべての罪が許されているわけですから、そのことを信じた、イエス・キリストを信じたあなたと神との間はもう罪がないわけですから、神との平和を持っているわけです。ローマの5章の一節にはそのことが書かれています。すでに神との平和を持っているんです。じゃあ神の平和は何かっていうと、神と私たち、神との平和を持っていても、問題が起こると心が騒ぐわけですよね。平安を失うわけです。神の平安が失われていく。ですからパウロは、最後にここ開きましょうか。4章の、フィリピの4章の、右側の方を少し開いていただけますか。フィリピの手紙の4章、私の聖書では387ページです。4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。7節一緒にどうぞ、はい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、はい、ここで出てますね。人のすべての考えに勝る神の平安ってあります。ローマの5章の一節には神との平和でした。もうすでにそれを得ています。しかし私たちは心配事があるわけですね。だから聖書は何も思い煩わないで、心配しないで、あらゆる場合に心配事が出たらどうぞ祈りなさいということです。祈ってくださいということですね。そして願い事を神に知っていただきなさい。神は知らないんですが、神が私たちのこの問題を知っておられること、あなたが今抱えている問題を知っておられるということを、あなたが知るとあなたは安心していくわけです。祈ると神様が共におられることをあなたは理解していきます。平和の主ご自身がおられることを知って、再び神の平安を持つことができるんです。もうこれの切り替えが早いか遅いかだけなんですね、実を言うと。信仰生活長くても不安は来ますよ。それは心を騒ぐことあるわけです。問題も同じように起こるわけです。信仰を持ったからバラ色になるっていうことではないです。同じように問題が来るんですね。来るんですが、何が変わるのか、それは祈れる対象をはっきり持ってるっていうこと。木や石や星ではない、太陽ではない、それらを作られた唯一なる神に、イエス・キリストによって私たち祈ることができるわけです。だから神の平安をいつも持つことができる。これが遅いと不安の方が長く続くわけですよ。ですから私たちはどんな時でもいつでもすぐに祈るという。あなたが不安を抱えた時にどうぞ祈ってください。人間関係で、夫婦の問題、親子の問題、兄弟の間の問題、経済的な問題、仕事の問題、いろんな問題が起こってきます。病気の問題、進路の問題、この先どうしていいかわからない、自分一人で私たちは悩んで塞ぎ込んでいくわけですが、そうではなくしてそれを神に祈るわけです。そして一緒に祈る信仰の仲間と一緒に、信頼できる人たちと一緒にその問題について祈ると、あなたのうちに言い知れない神の平安がいつもあるわけなんですね。主が共におられることをあなたが知るならば、どんな困難な状況の中でも平和を持つことができるわけなんです。そしてパウロは手紙の最後に自分の手でサインをしました。これは彼の手紙であることの証拠でした。なぜなら偽りの手紙が出回っていたからですね。また彼は目が悪いと言われてたんですね。ガラテの4章15節に書かれています。 目が悪かったので、彼はこのように話しながら、そばで書く人がいたわけ。だからこの、ね、私たちが読んでるこの手紙っていうのは、実際パウロが言ったことを誰かがそばで書いてるわけ。そして最後にサインをするわけですが、彼は最後にはそのペンを取って、目が悪いですから、大きな字で書くわけですから。大きな字で何て書くかっていうと、先ほどのところの18節の最後の文字がそうなんですが、彼の最後に書いた大きな文字は、どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。これがパウロの手紙の特徴なんです。彼は大きな字で書くわけです。どうか主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。いつも恵みで手紙を書き始め、そして恵みで彼は書き終わるわけです。私たちの信仰生活もまさにその通りですね。神の恵みによって私たちの信仰生活は始まったわけです。今までいろんな辛いことあったかもしれません。でも神の恵みによって救われました。救われた後もいろんな困難は起こってくるわけです。でも私たちは恵みに始まって、ずっとこの恵みの中にいるわけです。そして最後までこの恵みの中を私たちは歩み続ける。これがあなたが私が歩んでいる恵みの生活なんですね。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。お祈りします。天の父なる神様、私たちの生活の中にはいろいろな問題困難が起こります。しかしあなたは真実な方です。あなたは平和の主です。その主ご自身が、平和の主ご自身がいつも私たちとどんな時にもいつでもいてくださることを覚えて感謝します。どうぞ今問題の中にある方々に神の平和があるように、そして問題に対して冷静に対処していく知恵を神様が聖書より与えてくださいますように。また恵みがいつも私たちの上に、すべての人の上に豊かにありますように、私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。